コテ鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の太田です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手大好き活用実践授業について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手明豊中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただいておりますのは横手明豊中学校の校歌です。さて続いては、もっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手明豊中学校榊原若木先生です。それではどうぞ。
それではここから横手明豊中学校の榊原若木先生をご紹介します。まずは自己紹介からお願いできますか。
榊原若木と申します。明豊中に転入してきて今年で4年目になります。出身は横手、旧横手市内です。小さい頃から絵を描いたり物を作ったりするのが好きで、こちらの方に美術の方にこう進みましたけども、なかなかこうスポーツ的な子たちこう苦手だったもんで、そのような形になってきたと。ですからうちの生徒のこう運動部などでこう活躍している姿などを見ると、本当に少しでもそういうふうな運動センスをもらいたいなと思っています。
もともと美術の先生を目指してらっしゃったんですか。
中学校高校と、美術部にこう入ってまして、いろいろこう絵を描いたりとかものづくりに興味を持ってましたけども、そういうふうな楽しさ面白さを子どもたちにもこう伝えたいなということで、知らず知らずのうちに、教職の美術の教師というのをこう目指すようになりましたね。
何年ぐらい美術の先生をしてらっしゃるんですか。
そうですね、採用になったのが小学校でしたので、小学校で3年、その後何十年ですねあとその後ずっと中学校ですね、中学校で美術を教えてますね。
別 テランの先生なんですね。部活もでは美術部の顧問でらっしゃる。
あ、そうですね。ここは美術部がありますので、ただ小規模校になるとなかなかこう美術部っていうのがなかったりするので、その時は他の部の方に行ったりという、まあ、ここはちょうど大規模校で美術をこう好きだという生徒たちも行って、美術部がありますので、またこちらの方世話させてもらっています。
横手明豊中学校の子どもたち、私が学校に入ってきた途端にすごく元気に挨拶してくれたんですけど、先生から見てどんな子どもたちですか？
そうですね、その3つの地域からこう集まってきてまして、とにかく大変明るくて、素直、本当に人懐っこい子どもたちですね。大変個性派ぞろいで、出身小学校とか男女の区別なく、みんな仲良く元気に学校生活を送ってくれてますね。運動が得意、好きな子とか音楽が好きな子とか洋楽のが好きだとか、いろんなことがこう意欲的に、進んでいるような形で、部活動やいろんなこう行事にも、前向きにこう頑張ってくれてます。全校で、451名、みんなでこうお互いにこう刺激し合って、こう磨き合いながら頑張っているような感じですね。
先ほど授業も私拝見させていただいたんですが、生徒たちが楽しそうに授業を受けていたのがすごい印象的だったんですけど、榊原先生が子どもたちと接するときに何かこう心がけていることなどあれば教えてください。
そうですね、子どもたちのこういいところをたくさんこう見つけて、褒めてあげたいなと思ってますね。で、まず教師自身からこうまず動く、それから、いいところをたくさん見つけて褒めるということを、まず授業だけでなくても部活動や普段のこう生活でも、まず心がけていきたいなとは思っているんですけども、昔太平洋戦争で連合艦隊の司令長が務めた山本五十六という方がおりまして、その方が残した言葉に、将たるものはやってみせて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かずというふうな言葉を残してるんですけども、まずこう教師自身が自分でこう手本を見せて、子どもたちが分かるように、言って聞かせて、で実際に子どもたちにこうやらせてみて、褒めてあげる、認めてあげる、それが子どもたちのこうやる気とか前向きな姿勢にこうつながっていくんじゃないかなというふうにこう心がけておりますけども、
では最後になるんですが、子どもたちに向けて榊原先生からメッセージをお願いします。
まずいろんなことにチャレンジして頑張ってほしいと、失敗を怖がらずに、さまざまなことに、チャレンジ精神で頑張ってほしいなと思います。まあ、いろんなこう発見と驚きにこう出会って成長していってほしいなと思いますね。あともう一つは、仲間との絆を大切に、学校生活を送ってほしいということです。勉強でも部活動でも生徒会活動でも、やっぱり自分の良さを発揮して思いっきりこう、頑張るためには、友達とのこう良好な関係が大切じゃないかなと思いますので、お互いに、仲間を大事にして生活してほしいということですね。
ご紹介したのは横手明豊中学校の榊原若樹先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは横手大好き活用実践授業についてお届けします。さて、今日は美術の授業で横手大好きを使ってご当地キャラクターを作るということで、横手明豊中学校の美術室にやってきました。まずは授業を担当されている榊原若樹先生にお話を伺います。最初に横手大好きの特徴も合わせてご紹介いただけますか？
はい、まず横手を学ぶための本ということで、子どもたちがふるさとの横手にもっともっと関心とか誇りを持って、まあ、地域の発展につながればということで、横手市内の小学生、中学生、それから先生方全員にこう配られた、本です。で、子どもたちが、この横手に興味を持ったり、知りたい話題をこう載せたということで、横手市全体をこう対象にした共同学習の本ということですね。 総合的なこう学習の題材にもこうつながるような、各地域のさまざまな情報がこう入っているということです。で、全ページがカラーで、たくさんこう写真とか図とか、表なのが多く掲載されていまして、小学生にもこう使えるようにということで漢字にもあの振りがなされています。でそれぞれこう細かく項目があるんですけども、それぞれに、英語でも書かれていまして、英語の授業にもこう使ったりとか、あとは外国の人たちにもこう横で紹介するということで、生徒だけでなくて一般の方々にも興味深く、見てもらえることができるんじゃないかなと思いますね。あと記事のいろんなところに QR コードもついていますので、それにこうタブレットなんかを使いますといろんな情報を取り出すこともできるということです。別冊として、横手市の文化財というものもありまして、これには、横手市にある国とか県とか市 の指定文化財についてもいろいろ写真付けて紹介されていますので、これ合わせてまず子どもたち、小学校中学生の子どもたちはみんな持って活用しているということですね。改めてこういうふうな資料があると自分たちのふるさとの良さとか素晴らしさということにこう触れることができるんじゃないかなというですね。
今回はその横手大好きを見ながらご当地キャラクターを作っていこうという授業だったわけなんですが、どんなふうにこの横手大好きを使って授業をしていくんでしょうか。
今日はそのご当地キャラクター誕生ということで、一番最初のこう時間ということで導入の時間でした。それで、うちの学校大森太陽物川地区から子どもたちが集まってきてるんですけども、その自分たちのふるさとにちなんだ、ご当地キャラクターをデザインするということで、まずそのきっかけということで、今日は横手大好きをこう使ってもらって、こそこ地区ときたら何が有名かなということで、例えばあのシンボルとか、その地域の文化とか自然特産物についてこうグループになってこう調べるということで今日取り上げました。
それでは授業の様子をお聞きください。生徒たちは横手大好きを使ってご当地キャラクターのヒントとなる素材を探しています。今日はいつもの席順ではなく地域ごとのグループになっての授業です。それぞれ考えているようですので、ちょっとねお話を伺っていきましょう。何か参考になるのありましたか。
私たちの地域のところでは秋田のつまうが結構有名なので、それを結構髪の毛とかにしたり特徴にすればいいのかなと思いました。
何か参考になるところはありました。
ありました。28ページと29ページです。
何が載ってます。
物川の遊水地だったり物川の近くにある温泉が載っています。
ここから何かご当地キャラクターを埋めるヒント。
やっぱり雄物川といえば雄物川が一番川の中で有名なものなので、雄物川を尻尾にしたりしたりしたいと思います。
いいね、ありがとう。お邪魔します。今横手大好きの何ページを見てますか。
40ページの岡本新内の広がりを見ています。雄物川の今宿で生まれた日本舞踊って書いているので
なんか読んでて新しい発見とかありました。
時々朝の読書の時間に横手大好きを読んで、帰る15分前に勉強する時間みたいなのがあるんですけど、そこでシートに読んだページの感想とかを書き込んでいくっていう活動があるんですけど、それでいろんな発見あったりします。
では失礼します。横手大好き、何か参考になるもの載ってましたか。
芝桜の公園が書いていたので、それが参考になりました。
どんなご当地キャラクターを目指してるんですか。
しいたけ。
しいたけと桜のコラボ。
しいたけと桜を使用したり、なんだっけ、あと下月神楽などそういう伝統なものをいろいろ混ぜて作れたらいいかなと思います。
横手大好きってどうですか。見てみて
見てみて、私はこっち初めて来たから、その大戦士にはなかったものだから、こういう取り組みはいいんじゃないかなと思いました。
今横手大好きでどこか参考にしているところありますか？
そうですね、大森で有名なフォロワーさんとかの下月神楽とか、その三助稲荷神社の梵殿とかですかね。
どんな風にこうご当地キャラクターにしていこうと考えてますか？
まあ、やっぱ人型の方がこうイメージ湧くんじゃないかなと思って、そんな感じにしようかなと。
横手大好きって何かこう他に参考になったことってありますか？新しく知ったこととか。
僕はその昔話 これです。この橋になった大蛇っていう怖い話的なのを知りました。一番最初
大森に伝わる不思議な話ですね。こういうのも載ってるんですね。
僕もその大森とかそういうのにどういうそういう怖い話があるっていうのを全然知らなくて、この横手大好きの不思議な昔話というのを見て初めて知りました。はい、結構興味深いです。
横手大好きを使ってご当地キャラクターをということなんですけど、今何かこうピックアップしているところとかありますか？
とりあえず大森町で何が特産品とか、まあ、地域で行われていることとかをメモしてそれを書いています。
はい、大変盛り上がっているようですけれども、お話を伺います。どこの地域ですか？
大友です。
大友の何かこう素材になるものとかヒントとか見つかりましたか？
見つかりました。35ページの桜堤公園というものが見つかりました。桜が有名なので桜を取り入れた方がいいと思いました。
さてさて、じゃあね、ちょっとこちらの班にもお話伺ってみましょう。ユトリオン、ホップって書いてますけれども、
太夫では、ホップや、ユトリアンが有名なので、それをなんか編んで出していました。
今横手大好きをね、4人とも広げてますけど、どこか参考になった点とかありますか？
横手大好きの環境というページが、まあ、役に立ちましたね。この横手の環境、いろいろなことが書いて、その横手の気候も分かって、普通の気候から、まあ、いろいろな例えば食べ物とか、まあ、その家作りとか、まあ、そういうことが学べますね。
どうもこんにちは。
はい、はい、今はこの清原氏と御三年合戦という横手大好きの92ページのあたりを参考にしています。
ご当地キャラクターに何か活かせそうですか？
はい、このなんだろう、馬の柵のあたりとか、なんかこの歴史上の人物とかも何かキャラクターの参考になるんじゃないかなって思ってます。
再び榊原先生にお話を伺います。大変活発な授業で発言もいっぱいありましたけれども、いかがでしたか？
あ、そうですね、それぞれこう自分たちの地域のことをこう知ってる生徒たちなので、たくさんこう、キーワード的なものを出してくれたようです、はい、グループでこう、相談したり、いろいろこうアイデアを練ったりする時間を、まず美術だけじゃなくて他の教科でもこう取り上げて頑張りましょうというふうにこう取り組んでますので、まず今日一生懸命この子たちも、活発に話し合ってくれました。
この後は完成までどういった経緯をたどっていくんですか？
まず今日がその取っかかりということで、そのキーワードを考えてもらいまして、次回は、それを元にしながら、どんなものをこう取り上げて PR していきたいかとか、どんな特徴があるかとか、形や色はどうしようか、名前はどうしようかというふうな構想の時間になっていきます。でそれが決まったら、今度は紙粘土を使って実際に作っていくということになりますね、はい、
どんな作品が出来上がるのか楽しみですね。
そうですねそれぞれの地区の有名なものがこうたくさんこう出ることをこう期待してますけどね、はい、
今回ご出演いただきましたのは横手明豊中学校榊原若木先生でした。
横手市立小中学校給食費第8期の支払い予定日は12月25日火曜日です。お忘れないようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。